皆さん、こんにちは。私、日本マイクロソフトでエヴァンジェリスト担当しております、新村と申します。このセッションではね、先ほどのセッションでは、どちらかというとアプリケーション全体像、アプリケーションとはこんなもんですよというお話を、長坂の方からさせていただいたかと思うんですけども、本セッションでは、それの一番最も基盤となるランタイムの部分ですね、Windows ランタイム、この部分についてご説明させていただきたいと思います。で、本セッションのアジェンダですね、こちら基本的にメトロスタイルアプリに対して我々マイクロソフトはどんな投資を行ってきたか、どんな取り組みを行ってきたか、そして Windows ランタイムとはアーキテクチャ言語の面からどういうものなのか、そしてそれが動く環境ですね、それがどういったものなのか、この3点についてお話しさせていただきたいと思います。まずプラットフォームへの取り組みということで、このスライド、いくつかのセッションでもうすでにご紹介しているかと思います。マイクロソフトとしましては Windows 8、開発していくにあたっていくつかの新しい取り組みを行っています。まず、基本的にはこの3番目ですね、ユーザーエクスペリエンスという面、これは非常に大きな取り組みです。基本的に今までの Windows、マウス&キーボードの世界からタッチの世界へと踏み込んできた、こういうユーザーエクスペリエンスの革新といったところ、ここに踏み込んできました。それに伴ってアプリケーションの形態も変わってきたんですね。そのために新しい Windows ランタイムですとか、またそれの実行環境というものを新しい形で提供すると、そういった取り組みをしてきました。そして Windows ストア、皆さんが作ったアプリケーション、それをどうやってユーザーの皆さんに配布していくか、この4点ですね、これが Windows 8でのメトロスタイルアプリ、これでマイクロソフトが取り組んできた新たな取り組みという形になります。で、このスライド、すでに先ほどのセッションでもご覧いただいたかと思うんですけども、 Windows 8のプラットフォームですね、こちらどのようになっているか、まずデスクトップアプリ、先ほどのセッションでもありましたけれども、既存のアプリケーション、例えばドットネットですとか、シルバーライト、そして Win32、そしてブラウザ上で動くようなアプリケーション、そしてその開発言語としては C シャープや VBC、C++、そして HTML、JavaScript といった言語、今まで皆さんが作ってきたアプリケーション、これはデスクトップアプリとしてデスクトップ UI 上で動かすことができます。それに加えて、先ほど申し上げたような新たなタッチを意識した UI としてのメトロスタイル UI、 こちらに対して WinRTAPI、 Windows Runtime API というものを新たに追加しました。こちらの API なんですけれども、今までのこの図見ていただけても分かるかと思うんですけども、今までのプラットフォームに比べて非常に厚いサポート、Windows サービス、Windows OS のサービスに対して広く API を提供しているという形になります。そしてその上に作っていただくアプリケーションの開発ですね。それに関しては、右側のデスクトップアプリ、皆さんから向かって、右側ですね、こちらになります。こちらのデスクトップアプリと同じような言語、C シャープや VB、C、C++、そして JavaScript といったプログラミング言語、そして UI 定義として XAML、HTML、CSS といった皆さんが使い慣れた言語やテクノロジーを使ってアプリケーションを開発していくことができる。つまり新しいプラットフォーム上でも皆さんの知識やスキルを使ってそのままアプリケーションを開発していただくことができるという形になります。これがメトロスタイルアプリという形になります。で、実はこちらですね、C シャープ、VB、C、C++ のところ、XAML としか書いてないんですけど、C++ のところですね、実は DirectX で記述することもできます。これは実際に開発する方、皆様の中ではそんなに多くはないのかもしれませんけれども、例えばメトロスタイルアプリで、リッチな UI を持ったゲームコンテンツを開発したいといった場合、これは XAML で開発するというよりは DirectX などを使ってリッチに開発していく。一方、業務アプリケーションやコンテンツを閲覧するようなアプリケーションに関しては XAML を使って高い生産性を用いて開発していくと。 このような使い分けをしていただければと思います。ということで、ここには書いてないですけど、ダイレクト X も使うことができます。そしてもう1点ですね。デスクトップアプリ。これは過去との互換性という話もしましたけれども、ここ、もう作らないでくださいというものではないです。メトロスタイルアプリ、作ることのできるコンテンツというか、メトロスタイルアプリとして作るのが向いているコンテンツというものは、ある程度限定されます。メトロスタイルに合った、アプリケーション、コンテンツというものをメトロスタイルで開発していただく。それ以外のデスクトップに合ったものはデスクトップアプリで開発していく。これからも開発していただくという形になります。例えばですね、ビジュアルスタジオを考えてください。メトロスタイルでビジュアルスタジオを使う気になりますかといった感じですね。ああいったいろいろ込み入った環境といったアプリ環境を使うようなアプリケーションですね。そういったものは今後もデスクトップとしデスクトップアプリとして開発していただくという形にしていただければと思います。ではこれからですね、ちょっともう一歩コアな部分に入っていきたいと思います。Windows ランタイムそのものですね、主にアーキテクチャと言語についてここではご紹介したいと思います。まず早速ですけれど、デモの方から入っていきたいと思います。本当にすごい簡単なアプリケーション作りたいと思います。新規でプロジェクトを作成します。でここを見ていただきたいのですね、例えばビジュアルベーシックだったら、こういったようにメトロスタイル、もちろん C シャープでも、Windows メトロスタイル、そして、C プラプラでもメトロスタイル、もちろん JavaScript もあるんですけど、このようにメトロスタイルアプリに対応したテンプレートというものがすでに用意されています。こちらを使ってメトロスタイルアプリの開発を始めていただければと思います。でまず C プラプラで作ってみましょうか。非常に簡単なハローワールドだけ、とりあえず作ってみますね。はい。いきなりコードが開いてますけど、ちょっとここ見ていただきたいですね。こちらですね。ドットネット開発とかされてきた方に関してはちょっと分かるかもしれないんですけど、 C++ でも XAML を使うことができるようになったんですね。今まで C++ のプロジェクトは WPF とか作ることができなかったんですけれども、今度は C++ のプロジェクトでも XAML を使ってアプリケーションを作っていくことができると。じゃあこの XAML にちょっと定義を追加していきたいと思います。もちろんこういったように今生成してますけれども、デザインビューですね、こういったところもちゃんとサポートしています。ちょっとここ読み込み時間かかるんで、もう先に書いていっちゃいますね。ボタンのコンテンツとイコールクリックミートでクリックで、ここで、ちょっとエラーが起きちゃったんで、ここで、本当はインテリセンスをここで出したかったんですけど、ちょっと間に合わん、もう一回ちょっと書かせてください。ボタンのコンテンツ、クリック、ミの、クリックと。で、ここで新しいこれイベントハンドラーを生成しますと。まあ、このように、基本的に、C プラでもちゃんと、インテリセンスの方が XAML で効いていくと。もちろんここからイベントハンドラーに飛んで、ソースコードを記述していくと。で、ここではメッセージダイアログを出してみたいと思います。の、ダイアログイコールレフのニュー、Windows、 Windows というのがこの Windows ランタイムの API の名前空間になります。 UI、ポップアップスですかのメッセージダイアログで、ここでハローワールドと、でこのメッセージダイアログの名前空間ちょっと覚えておいてください。そしてあ CLG になってますね、ダイアログのとダイアログの、ショーメッセージエンシンクと、でここではメソッドの後ろに async という設備語がついています。これは非同期処理のメソッドですよということを意味しています。これ後ほど説明しますけれども、 Windows メトロスタイルアプリでは非常に多くの非同期の API を用意しています。これは基本的にファースト&フルートと呼ばれる、まあ、サクサク動くような UI を実現するために UI のスレッドだけできるだけ早く返してしまう、そのバックエンドの処理は非同期にして後で処理をするといった形になるようにするために非同期多く用意しているという形になります。実行してみます。まあ、基本的にはこのアプリ自体ハローワールドなんでなんてことないアプリなんですけれども、ちょっとビルドに時間かかってますね、少々お待ちください。だいたいこういうデモの時だけ異様に遅くなったりするんですけれども、いつももうちょっとちゃんとサクサクっとビルド進んでます。はい、やっとアプリケーション立ち上がってきましたね。これでクリックミを押すことによってハローワールドと表示される、まあ、すごく簡単なアプリケーションになってます。でここでちょっとご覧いただきたいのがこちらですね。これ、分かる方にしか分からないかもしれないんですけれども、こちらですね、読み込まれている DLL が Windows のシステム64から読み込まれています。これ .NET のアプリケーションだったら GAC と呼ばれる .NET のライブラリーが配置されているところから読み込まれています。これ XAML を使ってるんですけれども、すべてこの Windows の SIS 以下から読み込んでいるというになるんですね。つまり XAML を含めてネイティブな API が WinRT の API として提供されていると。これ先ほど あの非同期と同じ理由でパフォーマンスを上げるためにネイティブの API として提供されているという形になります。では一旦、スライドの方に戻りますね。でここで確認したことと一回おさらいしてみたいと思います。まず先ほど申し上げた通り WinRT の API はネイティブで提供されています。ですから非常にパフォーマンスが良くという形になっています。そして C++ からも XAML を使うことができるようになった。そして移植可能な C++ コードでいく、 C++ のコード非常に可搬性が高いので、まあ、そういったコードも使っていただけますよと。でこの WinRT の API なんですけれども、まあ、先ほどのデモではハローワールドしか使ってなかったですけれども、このように非常にたくさんの API を提供しています。 Windows のサービスを使うことができる API、 これをたくさん用意して簡単にアプリケーションから Windows のサービスを呼び出すことができるようになっているという形になっています。まあ、これ比較的 .NET に比べても Windows サービスを使うという意味では非常に多くの API が提供されているのでぜひ使っていただければと思います。で続いて C シャープのデモですね、ちょっとご覧いただきたいと思います。こちらはまた1から書いていくと時間ばかりかかってしまうので出来合いのものをちょっとご覧いただきたいと思います。 まず何はともあれとりあえず実行してみますと。で、先ほどと同じようにまずメッセージダイアログを、出力するようなアプリケーションになっています。クリックミーで、メッセージダイアログを表示します。で、ここちょっと新しいコード加わってます。今度はファイルを開きたいですかという質問になっています。ここでイエスを押しますと、こういった、まあ、フォトという、ファイルの選択のダイアログが表示されます。これはファイルピッカーとファイルオープンピッカーと呼ばれるものなんですけれども、従来のファイルのダイアログですと、まあ、ローカルにあるもの一つのディレクトリだけを指して検索していくという形になるんですけれども、こちらのフォトですね、ちょっと今こうやって開いた方が早かったかな。実はこれローカルのピクチャーだけじゃなくて、スカイドライブやフェイスブックOS の方で統合されているようなサービスも合わせて開くことができるんですね。じゃあこれのコードをちょっと見ていきたいと思います。で、こちらですね、まずこの部分見てください。わかりますか。先ほど C++ で開いた Windows UI Pop-ups のメッセージダイアログ、C++ で開いた場合は C++ のネームスペースを設定しての読み方をしていました。ここでは C シャープの書き方ですね、ドットでつないでいく、 C++ の場合はコロンコロンでつないでいくといった形になっていたんですけども、 C シャープからは C シャープの呼び方で呼び出すことができる。これは実は同じ、全く同じ API を呼んでるんですね。全く同じ API にかかわらず、ネイティブの呼び方もマネージドコードの呼び方もできるという形になります。この仕組みが言語プロジェクションという仕組みによって提供されています。これはちょっと後ほどお話しします。で、そして先ほどの部分ですね、ファイルオープンピッカーというオブジェクトを使ってファイルを開こうとしました。で、ここでやってること実はなんてことはないんですね。サムネイルを表示しますよ。で、デフォルト、何もしなければピクチャーライブラリからファイルピッカー開きますよ。JPEG ですよ。あとはファイルが選択されたら非同期でファイルを読み込みますよと。スカイドライブとのフェデレーション、まあ、統合とか、Facebook の統合、一行もないですね。それにもかかわらず、OS 側でそういったサービスを提供しているので、簡単にそういったサービスと統合したダイアログを開くことができるという形になります。はい、ということで、スライド戻ります。で、このデモで確認したこと。まあ、先ほどもお話ししましたけども、WinRT の API は非常に非同期が多い、それによって高いパフォーマンスを実現することができる。そして WinRT の API、先ほどのファイルオープンピッカーですね、こういったものを使うことによって、OS ですとか、その他のサービス、OS が提供するようなサービスに簡単にアクセスすることができる。先ほどの例だったら、Facebook や SkyDrive といった、こういったものに簡単にアクセスすることができる。そしてWinRT の API、これはネイティブで提供されているんですけれども、C++ だけじゃなくて C シャープや VB、JavaScript からもそれぞれの言語の呼び方で呼び出すことができると。こういった形になっています。これがこの WinRT API の特徴という形になります。じゃあ先ほど出てきた言語プロジェクションのところですね。ここ比較的ややこしいので、ちょっともう一歩踏み込んでお話しておきましょう。この WinRT の言語プロジェクションというところですね。これは先ほどから何度も申し上げている通り、各言語、ネイティブであり、マネージドであり、そして JavaScript、これらの言語からそれぞれの言語のマナーに従って呼び出すことができるように API を公開するというのが仕組みになっています。で、こちらですね、 皆様から向かって左側、こちらですね、 Windows ランタイムオブジェクト、これが WinRT の API という形になります。でもちろん C++ のアプリからは簡単に直接的に呼び出すことができます。そこは変換というものが必要ありません。ただ言語プロジェクションというものは一応ランタイム上の動作をサポートする上で用意されています。それ以外の2つですね、C シャープと VB、 そして JavaScript に関しては Windows メタデータという仕組みがサポートとして入っています。でここ、見ていただけると、分かるかと思うんですけれども、 C シャープや VB のアプリは Windows ランタイム上で CLR をホストしてその上で動いているんですね。ですから実際には、IL を解釈して CLR が動いていると。でその CLR がWinRT の API を呼びに行くという形になっています。 JavaScript も同様ですね。こちら HTML アプリって書いてありますけど、実際に動く言語は JavaScript になります。そして JavaScript の実行エンジンとしてマイクロソフトが提供している Chakra というエンジン、これを使って WinRT の API を呼びに行くという形になります。でこの Windows メタデータなんですけれども、例えばネイティブの API が公開されているものと、こちらですね、 CLR マネージコードから呼びたいものの呼び出しですね、これのマッピングを行っているものだと思ってください。この Win メタデータ自体には実装コードはありません。この呼び出しのマッピングを行っています。これは JavaScript の場合でも一緒ですね。こういった Win メタデータを返すことによって、先ほどのように C シャープからネイティブのコードを呼び出すときも C シャープの流儀で呼び出すことができるという形になっています。でこの言語プロジェクションという仕組みなんですけれども、この変換だけじゃないんですね。例えばですね、 C シャープから WinRT API を呼び出すとき、引数として渡すものどうしましょうかといったときですね、WinRT、すいません、マネージコード側、マネージコード側では、データとして .NET のオブジェクト、システム .で始まるような名前空間のオブジェクトで、引数を渡すような形になります。わざわざ WinRT のオブジェクトの形というのを意識しなくても済むようなケースが非常に多いです。ただ、それが渡ってきたと段階で、WinRT 側、分かんないですよね。システム .のオブジェクトのことなんて知りませんという状態。そのため何をしているかというと、この言語プロジェクションがその型の変換を行ってあげている。ですからマネージコード側では WinRT の API、オブジェクトですね、その型をほとんど意識することがなく使うことができます。そして言語プロジェクションを返すことによって渡ってきたオブジェクトは WinRT のオブジェクトとして解釈することができる。こういった仕組みを提供しているのが言語プロジェクションという仕組みになります。あともう一つですね、あるのはJavaScript のところ、 JavaScript ってケースセンシティブじゃない言語ですよね。でも WinRT 側のオブジェクト、先ほど見ていただいたような、オブジェクト Windows.UI とかで始まるオブジェクト、こういったもの、ケースセンシティブを前提に書かれていたりします。これに対しては例えば JavaScript 側でケースセンシティブじゃない呼び出しをした場合におかしいですよといったようなエラーを返したりとか、そういったところまでしてくれます。でちなみに、ここですね、括弧の中、ちょっと気になることが書いてある、またはコンポーネント、C++、C シャープ、VB というのが書かれていると思うんですけども、実は WinRT の API は、デフォルトで提供されているものもあるんですけども、この言語プロジェクションを介して呼び出すことのできるようなコンポーネントというものを自作することができるんですね。開発者の方で作ることができます。それによって共通コンポーネント化して、例えば JavaScript で呼び出したりとか C シャープで呼び出したり C++ から呼び出したり、共通コンポーネントを作ることができます。ここのルールに関してはちょっと別途ご紹介したいと思うんですけれども、基本的には Visual Studio のこの C++、C シャープ、VB の言語の中でコンポーネントを作れるというテンプレートがあるので、それを利用して作っていただければ作ることができるという形になります。ここまでが WinRT のアーキテクチャですとか言語プロジェクションといったところですね、非常にコアな部分のお話になります。 でここからその外の動作環境の話に入っていくんですけども、先ほどのセッション出られた方にはちょっと重複することがあるかと思いますが、そこはご了承ください。もうちょっと踏み込んでお話ししたいとは思います。まずこちらですね、先ほどのセッションでも出てきましたけれども、基本的にメトロスタイルアプリは Windows ストアを通じて配布されます。で先ほどのセッションでも、ありましたけれども、エンタープライズのシナリオでは実は、ストアを介在させないようなシナリオもあるんですけども、ここではちょっとそれは省きます。ほとんどのアプリケーションはこのストアから配布されるという形になります。でこのストアから配布されたアプリケーションなんですけれども、基本的にというかストアからダウンロードされたアプリケーションはユーザー単位に紐づきます。一つのデバイスであってもユーザーが違えば一緒のものを使うことができません。例えばですね、一つのデバイスを太郎さんという人が使ってましたよ。でその太郎さんがあるアプリケーションをインストールしましたよ。じゃあ二郎さんが同じデバイスを使って同じアプリをすぐに使えるかというと使えないんですね。またインストールし直さなければいけない。ですからアプリケーションはユーザー単位に配置される、インストールされるという形になります。でそれを支えているのがシングルインスタンスストアというところですね。こちらになります。でそしてストアのバックエンドなんかと連携して、例えば課金やアドなんかとかも実行していく形になります。でちなみにこのアプリのインストールなんですけれども、アプリのインストールはシステムが自動で行います。今までのようなインストーラーをゴリゴリ作ってやっていくようなことはサポートしていません。アプリケーションのパッケージを作ったら、あとはシステムがすべてやってくれるという形になります。逆に言うと、細かい、ちょっとトリッキーなことをやろうとするとそれはできないという形になってしまう。なぜそういうことにするかというところなんですけれども、自動でインストールすることによってインストールできる領域、使うことができる領域っていうのは非常に限られてくる。逆に言うとアンインストールするときはそこを消してしまえば何も残らずにアンインストールすることができるんですね。そういった意味ではインストールしたアプリケーションをアンインストールしたときに何も残さない、きれいにしておくということをこの一つ仕組みとして持っていると。もちろんローカルには残さないという意味でサーバー上に何か置く場合はまた別の話になるんですけども、ローカルには何も残さないようにするといった形になります。でこちらですね、まあ、先ほどのセッションでもお話したんですけども、アプリのパッケージ、こういった形になっています。でもちろん、こちらですね、ファイルの中のアセットという形でアプリケーションのプログラムですとか画像、リソースというものを持っています。それに加えてアプリケーションのマニフェストというものを持っています。これはこのアプリケーションが何者ぞということを設定しているファイルになります。例えばそのファイル名だとかタイルのロゴ、スプラッシュスクリーンのロゴといったものもここで設定されています。そしてこのマニフェストの役割に重要なのが機能制限と、このアプリは何をするのか、どういったデバイスを使うのかといったところになります。これは次のスライドでちょっとご紹介したいと思います。そして次ですね、このブロックマップと署名というものがあります。これはアプリケーションをストアからダウンロードしたものが変更されてないことを証明する仕組みですね。ブロックマップ、ここに書いてある通り、各ファイルへのハッシュを持っています。ですからハッシュを持っていることによってファイルが書き換えられたかどうかということを確認することができますし、署名をすることによってその整合性というものが検証可能になってくる。つまりアプリ、Windows ストアからダウンロードしてきたパッケージというものは基本的に安全なものであるというふうな形になります。加えてですね、 Windows ストアに上げるときももちろん審査があります。でその審査を通って乗ってきた安全なアプリ、それがユーザーの皆さんに安全に配布するということで、基本的には Windows ストアから配布されるアプリというものは安全なアプリが提供されるという形になっています。で、次ですね、マニフェスト、まあ、先ほど申し上げたマニフェストの中で、こんな機能ありますよと。 アプリケーション、このアプリケーション何者ぞ、私はこんなアプリケーションですよということをあらかじめこのマニフェストの中で宣言しておかなければいけないんですね。例えばファイルへのアクセス、例えばライブラリーって呼ばれるものですね、マイドキュメントやマイミュージック、マイピクチャーといったところへのアクセス、これもあらかじめ宣言しておかなければいけません。あとはデバイスですね、ウェブカメラやマイク、こういったものにもあらかじめ私はこういう機能を使いますよということをマニフェストで宣言しておかなければ使うことはできないという形になります。でさらに言いますと、ここで例えばウェブカメラなんかにこれ使えますよとチェック入れたとしても、まあ、ウェブカメラとかマイクとかはですね、プライバシーに関係するような機能になってきます。勝手に使われると自分の写真なんかを送られたりするっていう可能性があると、まあ、そういったことがないように、たとえここにチェックがあったとしても起動時に1回これ使っていいですかという確認のダイアログも出します。まあ、こういった形でそもそもこのアプリは私は何をするものですかということをここで宣言している。そしてユーザーがそのアプリを導入する際ですね、 Windows Store の中でこのアプリはこういうことをするアプリですよということを、ユーザーの皆さんに表示する。でそれに同意していただいた上でダウンロードして実行させる。でプライバシーに関わるときはさらにダイアログを出すという形で、まあ、勝手に何かを持っていかれたりとかそういうことがないような仕組みというのをここで用意されている。じゃあそのデータをどうやって編集するかというと、まあ、昔だったら XML を一生懸命書き換えてみたいな話もあったかと思うんですけども、そこはビジュアルスタジオの方でエディターがあります。ということでちょっとこのあたりのデモをお見せしたいと思います。そうですね、ちょっと新しいアプリを使いたいと思います。これかな、まずちょっとこのアプリなんですけれども、おっと失礼しました、ありがとうございます。何をするアプリかというと、まあ、ここメディアキャプチャーという名前空間を呼んでいます。ということはですね、まあ実行してみれば分かるんですけども、ウェブカメラを使うようなアプリケーションですね。ちょっとここで、お見苦しいものをお見せしなきゃいけないんですけれども、例えばこんな形で、写真を撮る、すみません、ここもうすでに1回実行してたんで、ダイアログ出なかったんですけれども、基本的にはこうやって、まあ、写真を撮ると、いたかすみません、変なのが撮れてしまったんですけれども、まあ、こんな形でウェブカメラを使うというときに、どういうことをしなければいけないかと。こちらのアップマニフェストと呼ばれるものですね、をダブルクリックしていただいてもいいですし、こちらのプロジェクトのストアですね、ストアの中にマニフェストの編集というものがあります。これをクリックしていただいても、このマニフェストの編集というものを表示することができます。で先ほど申し上げた通り、マニフェストの中で例えばロゴですとか、あとはスプラッシュスクリーンですね、そういったものも設定できますけれども、ここをご覧ください。こちらですね、ウェブカメラとインターネット接続がこのアプリケーションでは使いますよということを宣言しています。これに基づいて、もしこれをストアにアップしたときは、このアプリはこの2つを使うんですよということを表示して、ユーザーに確認を求めるといった形になります。逆にですね、これをチェック外してアプリケーション実行するとどうなるかといったところもお見せしたいと思うんですけれども、こちらですね、タップするとアクセス許可がありませんと、ちょっとこのエラーメッセージまだ適切じゃないとは思うんですけども、まあここで設定変更できますといっても、マニフェストで許可してないと このアクセス許可を与えることができないので、これはマニフェストの方で設定してくださいという形になります。このようにもしマニフェストの方で設定していない場合は使うことができなくなってしまうので、あらかじめ使う機能をちゃんとチェック入れて使うようにしていただければというふうに思います。でちなみにですね、あ、閉じちゃいましたね。先ほどの C シャープのデモでファイルオープンピッカーというものを使ったかと思います。あの Facebook とか SkyDrive とかいうのが出てきたあれですね、あれを使った場合ちょっとこのルールが変わります。もう一回ちょっとこちらのストアのマニフェストの編集から開いて、すみません、ちょっと先に拡大してしまいましたね。機能のところですね。実はここ見ていただきたいんですけれども、ここですね、画像ライブラリーのところにチェックが入っていません。でもファイルオープンピッカーを使ってファイルを開くことができました。これはなぜかというと、ファイルオープンピッカーを使うことによってユーザーが明示的にこのファイルを扱いますよということを宣言している。だからここでマニフェストでもマニフェストでチェックすることなくても開くことはできます。ただしリードオンリーです。編集はできません。読むことだけできますという形になっています。でファイルオープンピッカーを使った場合リードだけはできますよということを申し上げましたけれども、じゃあその状態だからといってプログラムからこのファイルを指定して開いて開くことができるかというと、それはできないんですね。プログラムから開く場合は必ずここにチェックを入れていただくという必要が出てきます、はい、そこだけちょっとご注意いただければと思います。で続いてプロセスの遷移ですね。先ほどのセッションでも出ましたけれども、メトロスタイルアプリのライフサイクルっていうものはユーザーも管理できますけれども、システム側でも管理できます。で先ほどのセッション出た方お聞きになったと思うんですけど、アプリを起動して別のアプリを起動した場合ですね、前面から、まあ、バックエンドというか後ろに下がって新しいアプリが前に出てきます。そうするとこの後ろに下がったアプリはサスペンドという状態になります。これ一時停止したアプリですねという状態になります。でもう一回後ろに下がったアプリを選択するとアクティブな状態、この実行中のアプリという状態になります。これを繰り返してるんですね。で後ろに下がったアプリサスペンドという状態は何が起こっているかというと、 CPU が使用できません、ディスクにアクセスできません、ネットワークアクセスできませんと、まあ、こういった形でほとんど何もできなくなってしまうんですね。これはバッテリーの関係もありますね。バッテリーをいかに長持ちさせるか、また逆に省電力でいかに動かすかという観点でできるだけリソースを節約していくといった観点でこういった挙動をします。そしてこのサスペンドの状態からメモリが逼迫してきた場合ですね、システムがこれ以上メモリを増やすと、まあ、ページングが発生しますよといったことを考えるわけです。そうしたらアプリを自動的に終了させます。この時はイベント発生しないんですね。で、実行中からサスペンドになる時はイベントが発生する。ということで、終了したときに何か残しておかなければならない、終了状態からまたアクティブに戻したときに1から起動するしたように見えてしまうというのを避けるためには、このサスペンドのときに何らかのデータ、保存したいデータをアイソレーティッドストレージなり何なりに保存しなければいけないという形になります。じゃあ保存するときサスペンドになる前に保存しなければいけないですよね。何秒間で保存しますかというのがここに書いてある5秒という形になります。ただこの5秒ですね、5秒以上経った場合保証されませんよという数字です。ですので原則としては2秒をめどに保存してください。保存するなりサスペンドの処理をしてください。なぜかというと、やはりマシンスペックによってここ、かかる時間が変わってしまいますね。5秒ギリギリで作った場合、遅いスペックのマシンだとちゃんと保存できなくなってしまう可能性があるので、 原則2秒という形にしてください。実はあのアプリの起動にも制限があるんですね。そこは5秒以内に起動してくださいと、原則5秒以内に起動してくださいという形になってしまいます。もうちょっと、実際にエラーになるまでには長いんですけども、そこはできるだけ5秒以内に起動してください。それも、マシンスペックの問題を回避するためという形になります。そしてプロセスの分離ですね。このメトロスタイルアプリというのはサンドボックス上で動いています。ですので基本的には先ほど申し上げた通り OS のサービスに対するアクセスや OS リソースへのアクセスですね、こういったところはあらかじめある程度制限されています。加えてプロセス間の連携ですね、これも非常に制限されています。ここはコントラクトという仕組みを使ってプロセス間を連携させる必要があります。このコントラクトというところなんですけども、ちょっと先ほどのセッションでご説明したんでここではちょっと割愛するんですけれども、なんていうんですかね、まあクリップボードみたいなもんですね。クリップボードみたいなものに一旦データを対比させて別のアプリを呼び出す、それをチャームを経由してデータを渡すと、そういったことが基本的にはプロセス間の連携という形で、従来使うようなパイプを使った連携みたいなことはこのメトロスタイルアプリではできないのでご注意ください。そして扱うことができるデータですね、こちら2種類あります。1つがアプリデータ、もう1つがユーザーデータになります。でこのアプリデータに関してはアプリ単位ユーザー単位になります。先ほど申し上げましたよね、あのストアからインストールするときにアプリはユーザー単位にインストールされます。アンインストールも当然ながらアンインストールもユーザー単位になります。その時にこのアプリデータ、ユーザー単位、アプリ単位に持っているデータも一緒に消すという形になりますね。また先ほど申し上げたようなサスペンド処理なんかでデータを保存するようなのもこのアプリデータという領域になります。でもう一つがユーザーデータですね。こちらのユーザーデータは先ほど見ていただいたようなライブラリですね、ピクチャーライブラリ、OS の側からユーザーが OS を介して触っていくことができるようなマイピクチャーですか、マイドキュメントとかそういったところですね、そういったところの書き込みもできるようになっています。ただ結構アプリ固有のデータをこのユーザーデータ領域に書くようなアプリケーションは今現状ございますけども、まあ、先ほどの観点、できるだけものを残さないという意味ではここに書き出さない方が望ましいという形になります。そしてローミングですね。これまた別途セッションあるんでそちら聞いていただければと思うんですけども、例えばこのような機能です。会社で使っているデバイスで何か処理をした、設定をした、同じアプリを家でも使いたい、その時に同じマイクロソフトアカウントでログインしていれば、また関連付けられていればそのデータをクラウドを介して共有することができる、こういった仕組みをローミングという仕組みで提供しています。しかもこれクラウドに置くという処理を自前で書く必要がないんですね。データを、まあ、ローカルストレージに書きました、それをローミング対象としますよというフラグを立てるだけ、これでアプリケーションのローミングというものに対応することができるようになるという形になります。ここは、個別にセッションございますので聞いていただければと思います。ということでここまで、お話してきましたけれども、メトロスタイルアプリ3つのこの特徴がありますね。実行していく上で信頼性と、プロセスの独立性だったり、あとはアクセスできる機能への制限、そして接続性、先ほどご覧いただいたようなソーシャルとの連携だったりとか、まあ、データローミングといったところ、あとはパフォーマンスですね。ネイティブで実行する、または非同期で実行することによってパフォーマンスをどんどん上げていく、こういった仕組みをランタイムレベルでご用意しているという形になります。これを使っていただいて皆様にアプリを開発していただければという形になります。ということで最後まとめに入ります。メトロスタイルアプリですね、非常に多くの API 用意しています。そして皆さんが使い慣れた言語でアプリの開発を行っていただくことができます。ですのでちょっとスキルを蓄えていただければ、この Windows Developer Day でスキルを 追加のスキルを蓄えていただければもうすぐ皆さんアプリケーションを開発していただくことができます。なのでぜひ、この機会に、メトロスタイルアプリ開発していただければと思います。そして我々のチームでは、Windows 8を推進しているんですけども、このアプリ開発の、トレーニングといいますか、セミナーですね、こういったものも、開催しておりますので、ぜひお時間があればご参加いただければと思います。ということで、45分間、ありがとうございました。ぜひ、アンケートにご協力いただければと思います。セッション ID は PL の002 になります。ということで、ご清聴ありがとうございました。